フットワーク軽くありたいと思うけど、暇なやつだと思われるのもそれはそれで嫌だっていうせめぎ合いがありますよね。この間美容室予約したんですけど、4時半してて、当日の朝9時ぐらいたまたま起きたら LINE が入ってて、それがその美容室のいつも切ってくれている担当の方がその告知用でお店のアカウントを持っていて、で友達登録してたらそこにこう来てね、今日4時半から予約入れてるんですけど、急遽12時半からの予約がキャンセルになっちゃったんで、こっちに変えてもらえるとすごくありがたいです、どうですかっていうのが来たんですよ。ね、朝の9時ですよ。ではね、その4時半の予約を当日の朝にですよ、12時半、全然大丈夫だったからもう、ああはい、いいですよって言いたいけどね、どうなのよと、その朝の9時に4時間も巻きでね、ああいいですよって秒で返信したら、うわこいつ暇なんだなって、暇なのに私の忙しい予約にねじ込んで、無理やりねじ込んできて4時半で設定してきたんだな、こいつ。いつ切ったって同じじゃねえか。どうせ見せるやつもいないんだろうし、みたいなことを、きっと言ってるはず。ね、カットとカットの間の休憩の時間とかね、きっとバックヤードで言ってるはずなんですよ。ね、床に落ちた髪の毛をほうきで払いながら、あいつの髪なんか別に多少伸びたって変わんねえだろみたいなことを言いながら掃除をして、そんな人じゃないの。そんな人ですごく優しい、あれですよ。ママさんですよね。20歳ぐらいの息子さんを持ってるお母さんですよ。だからそんなこと言わないんですけど、だから、その人すごく予約がいっぱいで、で、僕があそこはダメ、あそこはダメ、どうでしょうか、どうでしょうかってなかなか予約が合わないときに、私のアカウントは教えるんで、番組用じゃないよ。お店用のアカウントがあるんで、それで言ってくださいって言ってくれて、で、ここ2、3ヶ月それを使い始めたんですよね。で、僕はわがままを言いたくないから、なるべくそれを使いたくはなかったんだけど、しょうがないから。そうしないと、もう僕の頭がジャングルみたいになるから、早く切らないとと思って、じゃあ4時半でっていうことを無理やりのね、ねじ込んでもらった。すごく忙しかったんだけど、なんとかここだったら、みたいな。他の人との、お相手をしてる間にこっちも来た、あっちも切って、こっちも切った、あっちも切った、あ、間違えちゃった、こっちにカラー入れちゃった、みたいな、てへぺろみたいなことを、もしそんなことがあってもいいですよって言ってくれだったらいいですよっていうことで、4時半にねじ込んでもらったところを、当日の朝にね、重ね重ねになりますが、10時半でどうですかって言われた時に、良いですよっていう、お前、いいんじゃねえかみたいな、っていう、なるじゃん。だから、暇だと思われたくない。僕も僕で、美容師さんの事情で4時半にねじ込んでもらったのは確かだけど、僕も僕でもちろんね、いろいろ予定が詰まってるんですよ。僕も事情がいろいろあって、いろいろ折衷案で、じゃあしょうがない4時半でってなってるんですよっていう体だから、そういう設定だから、これは。ね。コント、美容室の予約がもう始まってるわけ。で、僕はもう設定上は忙しいビジネスマンだから、仕事もプライベートも充実しているっていう設定だから。だから、もうここでしかできないんですっていう風なスタンスで行きたいんだけど、もう、別に12時半でいいし、なんならその12時半の方が僕も都合がいいっていうかね。夕方4時半で髪切るってなったらさ、皆さんどうです？ちょっと考えてみる。その日の4時半に髪切るってなったら、まあまず11時ぐらい起きるでしょ？で、10時に起きて、で、昼ご飯、兼朝ごはんみたいなやつを食べての、まあお腹いっぱいになったら、当然人っていうのはこう眠くなる生き物です。これはもう DNA に刻み込まれてるんですよ。これはもうお腹いっぱいになったら寝なさいっていう、これはもう仕方ないことだ。本能ですから。 それに従ってね、じゃあもう一回寝ようつって寝るじゃん。で、4時ぐらいにガバッと起きて、やばい、予約が、はい、あと30分だっつって急いで行って、切ってもらって帰って6時でしょ。で、夕飯の支度して、食べて、寝て、12時半。深夜ラジオ聞くわ。つって1時から深夜ラジオ聞いて、それ終わり。ね。終わりでしょ？だから、よく、12時半に前倒ししていただけると、その、日中から活動できるっていうのがあってありがたいじゃないですか。だから、もう秒で返信したい。だけど、さっきも言った通り、暇だと思われたくないわけ。ね。なんだこれってな、なんでもいいんじゃん、結局、みたいな思われたくないから、悩んでる時間を作りたいから、ちょっと一旦置こうと思って、僕 LINE 読んだんだけど、既読してから、これほんとね、一旦スマホ置いた。一旦スマホ置いて目つぶった。って目つぶって。どうしようかなーつって。でも、これでね、こうしてる間にさ、12時半の枠は空いてるわけだからさ、他の人がここでなんか、急遽、連絡入ってさ、今日とか無理ですよねって、あ、そうなんです。ちょうど、12時半からの枠が急遽、当日キャンセルされちゃって、空いちゃったんでどうですってなったら、メモ当てられないわけですよ。もう、俺のだよ、それ俺が、タイムセールまでキープしてあった刺身の盛り合わせだから、みたいなことを言いたいけど言えないけどね。言わないけど、俺が切ってもらうはずだったのに、ぐーってなるから、誰かに横取りされちゃうのが怖いわけ。だからもう早く返信しないといけないから、暇だと思われたくないと、でも早く返信して枠を確保したいの、せめぎ合いが俺の中で葛藤がこうぐわーってなって、ってなって我慢できた時間が5分。LINE 来て5分で、いいですよっつって。暇じゃねえかよ。5分。5分で既読で返信は暇じゃねえかよ。なあ。そのスマホ貼り付いてなきゃ無理だもんな、そのね。しかも朝9時っていうイレギュラーもさ、朝っぱらからもうスマホ握りしめてるやつなわけでしょ、結局ね。やられたと。もうこれはもうリトマス試験紙だったんだと。ね、ここで、この顧客の動向というものを掴むために、きっと仕掛けた罠だったんだと。こいつ無理やりねじ込んできたけど、実際のとこどうなのっていうね。本当に忙しいやつなのっていうね。暇なんじゃないのなんていうふうに、まあ思われてたんだ、きっと。でもね、まんまと僕はもう 5分で、たかだか5分で、いいですよ、パシパシ、ポーンって返信したって。もうダメだ、つって。もうダメですよ。ね。もう僕はもう勝負に負けたわけですね。もちろんその12時半くらいの予約って有利な枠を確保したって意味では、まあ試合には勝ったかもしれないけども、勝負には負けたっていう、そういったことですよね。まあこの美容室行くたんびに、毎月、まあパーマとカットを交互でみたいな感じでやって、まあこのポッドキャストでね、パーマデビューを報告させていただきましたけども、あれから1年ちょっと経ってね、まだ未だにパーマ継続中でございます。ありがとうございます。皆様のおかげで、この4月の改編も突破して、何の改変なんだよね。無事、はい、パーマ生活続くことになりました。ありがとうございます。ね、で、それでね、その美容室行くたんびにね、その発見がいろいろあるんですよ、発見が。で、まあ僕はその勝負に負けてね、12時半にのこのこ行くわけですよ、暇人がね。暇なんで来ました、なんつって。なら、普段、僕が会わない、昔、僕が今切ってもらってる人の前任の方、ね、が、ちょうどこう、対応中で、久々に会って、去年かなんかに一回、すれ違って、店の中でこう、一瞬、もうその人も忙しいから、わーってやってるところで、邪魔しちゃいけないから、こう、帰り際にさらっとこう、 すれ違いざまの時にその人が気づいてくれて、あ、パーマかけたんですね、似合ってますよ、つってこう、グーサインをこうやる。っていうのがもう、それが本当にもう、その会話ですら1年ぶりぐらいだった気がする。そっからさらに多分半年とか経ってるかな。だから、まともにこの2年ぐらい会話してないんですよ。それまではもう本当にいろんな色とりどりの話題をもう提供してくれて、もう一番はもう、あの旦那がいかに使えないかと、あと子供がいかに言うこと聞かないかっていうのと、あと妊活が大変だったっていうことと、すごい、もう俺さ、小学校の道徳の授業とかでさ、妊活の話題を振られた時の表情とかみたいなことをさ、授業で習ってないから、あ、はい、なんつって、すごく、微妙な顔を。でも、ここでなんか変に言ったら、それはそれですごく、なんかこの人傷つけることになるけど、偏ってすごくフランクに対応するのもなんかこの人すごいデリカシーがないみたいなことになれたら、いや、大変でしたね、なんつって。それが、そんな人生のいろんなこう、ことを教えてくれた、その人も3時のママかな。うん。で、僕はだから、その、ってもらうようになってからすぐに産休に入って、で、生まれたお子さんが大きくなって、今保育園に通ってぐらいの感じで、今、3人子育て真っ最中してやってるんで、なかなかこう、週末とかも入ってないし、まあ平日もかけられた時間帯、まあその保育園やってる間だけとかだから、もうレアキャラですよね。もう幻のポケモンみたいな、その金銀で、銀でしか捕まえることができないルギアみたいな、そういう。もう僕の世代がもろに出てますけどね。ポッと出てくる伝説のポケモンがルギアですからね。すごい、ね。20年以上前の話ですけども。そのルギアがね、ルギアが、久々に会ったわけですよね。ああ、なんて、つって。言ったら、なんかすごくこうね、発見があって。だからその、僕が普段行かない時間帯だったから、その、やっぱね、主婦が多い。で、お子さん連れが多くて。で、そのレアポケモンが、その、たまたまその人、ママを、そのお子さんたちのママを、の髪を切って、で、送り出そうとしてるときに、そのお子さんたちに、3人ぐらい、2人かな ?2 人兄弟だったかな、なんか、弟さんとお姉ちゃんで、本当にちっちゃかったんだよな。5、6歳だと思うんだけど。で、僕がこう入店したらその人が忙しくやってるから、まあ、特に何も喋らずに、なんか、あ、どうも、なんていうぐらいで、スッとこう、椅子に座って待ってた。で、僕のことを切ってくれる人も、まだ前の人がまだやってるから。すごい、すっげえ忙しそうなの。だからもう、その空間の中で暇なの俺だけなのね。だからその、当日に16時半から12時半に変更できちゃう暇なやつが俺ぐらいだから、俺が一番その店の中で暇だ。あとはもうわーってやってるわけ。だから、ちょこんとその、控え室じゃないや、待合室というか、そのなんていうの、待つ椅子にね、座って待ってた。で、その横目ではそのレジの会計を済まして、その、ママさんたちとお子さんをこう送り出そうとしているそのね、前任のルギアがいるわけね。で、その人が、そのお子さんたちに、じゃあ、プレゼントあるよ、つって、なんかね、ハッピーセットのおもちゃ的なね、ことを、なんかちっちゃいおもちゃをこう、プレゼントしようとして、じゃあなんかね、食べ物だったな、お菓子かな。で、二人にプレゼントだよ、なんて、やったー、なんつって言うわけ。だけど、片方の子はまだちっちゃくて、まだこのお菓子食べれないから、すごく知ってる赤服だよ、なんつって、その、まだ一歳半の子に早いよね、なんつって、赤服だよ、のっぺりしたやつだよ、なんつって、嘘、俺のつまらない嘘、だから、それ、なんか、お子さんが食べれない、ちっちゃい子が食べれないお菓子、何だか分かんなかったけど。んで、この子の弟くんの分が、じゃあお姉ちゃんが、もう一個もらってもいいよ、なんつって、やったー、お姉さんありがとう、なんて言うわけ。で、微笑ましい、ね、やりとりじゃないですか。いいなーなんて思ってたら、そのルギアこと、僕の前任の美容師さんがね、お姉さんって呼んでくれてありがとうね、つって。 いやいやいや、その、思い出したんです。それ、ああ、思い出したわ。この人の口癖だったわ、と思って。お姉さんって呼んでくれてありがとう、つって、すごく言うんです。なんか、保育園ではなんか、自分の子を迎えに行った時に、他の園児たちが、お姉さんとかって呼んでくれるんですって。時があるっつって、その時に、私なんてものをね、お姉さんと呼んでくれてありがとうさんっつって、そんな年齢じゃないのにみたいなことをすっげえ言ってて、それ言うたんびに俺も、僕より、僕今31で、ちょっとだけ上だったかな ?30、いくつだったかな ?33 か4か、ちょっと上、ちょっとだけ上。でね。まあ別にもうさ、もうそうなったらもう同世代っていうか、まあ大差ないから、別になんと、なん、そのいちいちさ、その、あんま意識しないんだけど、だからやっぱその人はまあ女性っていうのもあるのかわかんないけど、やっぱりその年齢っていうのをすごく意識してるみたいで、なんかその、ソイソースくん、まあ僕のことソイソースなんて言ってないですけどね、ソイソースくん、いいな、若くて、なんて。いや、そんな大して変わんないじゃないですか、なんていう話するんだけど、もうこの間なんてもう、保育園の子がお姉さんなんて呼んでくれて、もう私のことをお姉さんなんて呼んでくれてありがとうなんつって言ってて、それでも、それ言うために僕は、うん、いいじゃん別にと思って。で、その人、まだ言ってて、その人が、あ、2年ぶりで聞いたわと思って、お姉さんって呼んでくれてありがとうつって。そのさ、すごい、その子たちは、その、お菓子をもらった子はね、わーいなんて喜んでいて、その、ルギアのことなんて見てないの。で、その子の背中に言ってんだよ。その子の背中に聞こえないぐらいの、ちょっとロートーンで、私のことをお姉さんって呼んでくれてありがとうね、つって。それ誰に向けて言ってるんですか、それ、みたいな。いうことを言っててさ。で、そしたらさ、ちょっとお母さんがね、ちょっと私、ママトイレ行ってくるから待っててね、なんつって、ガチャンって、トイレ入ったの。したら、その娘さんがね、私も入るっつってガチャって開けようとしてさ、いやと思って、ダメっつって、お母さん入ってるから、っつって、言って、で、ドア越しに、ママーっつって、私も入るっつって、なんとかちゃんもトイレなのっつって、私もトイレっつって、じゃあ入ってきなさいなんとかちゃんって言って、途中で入って。ええー、つって、すごいことになってさ。まあ僕の角度から見えない、もちろん見えない角度だったんだけど、さ、その人たちはもうさ、まあ当然だけど、もうママさんしかいない時間帯で本当はね、うん。で、多分、他のお客さんも女性だったかな？女性が多かったかな？だから、まあ、多分、俺みたいな暇人が紛れ込んでると思ってないからさ、そういうことになってて、すげえなと思って、お昼の、美容室ってこんな感じなんだなと思って。んで、そのいろいろひとしきり対応が終わって、で、こう、久々にその、会ったさ、美容師さん、目があって、あ、どうも、なんつって、久しぶり、なんて言うんだけど、もうそれも、そんな言葉も、こう、ゆっくり交わす暇もないぐらいに、次またその、俺の番が来て。で、その、昔担当してくれてた人は、まあ、その子たちが遊び散らかしたおもちゃとかをガシャンガシャンガシャンってぶん投げてこう片付けて保育ルーム、その美容室の角に保育ルームがこう併設されていて、保育ルームっていうかキッズエリアみたいなこう小部屋があって、でそこでアンパンマン見れたりおもちゃで遊んだりして、こうママを待ったりするスペースがある。そこからなんか僕の横目でね、そこは見てないけど横目で、この僕の四角の端の周辺視野のところで見えたのは、なんかこう、空飛ぶおもちゃが2、3個、ポンポンってガシャガシャンって来てるから、多分おもちゃ箱に投げ入れてるんだろうなっていうのが聞こえて、いうのが聞こえたぐらいで、全然喋れることができなくて。んで、あ、お待たせしちゃってごめんなさい、なんて急遽変更してもらって暇人で、大丈夫だったでしょ？でも、なんて言わねえよ。だから、そんなことは言わないの。そんな被害妄想を抱いてるのは俺だけなの。そんな人たちじゃないんだから。で、どうもごめんね、なんつって。いいですよ、なんつって。で、こう通してもらって、で、僕の番だったのね。んで、だから本当にもう全然喋る暇もなくて、で、いつも通りの会話が始まってさ。んで、その時にね、いろいろこう、 急遽通ってさ、いつも悩む、その、病室に何着てこうかなって。で、別にその、おしゃれが好きとかじゃないんだけど、まあ、TPO というか、あんまりさ、汚らしい格好で行けないじゃん、美容室にね。で、その美容師さんたちはさ、やっぱここ綺麗な格好をしてるわけ。で、まあさっき言ったようにそのお客さんたちもね、こう、なんかこう幸せな家族のマダムとかがこう来てるたりするわけ。で、そこのむっさい俺が来たらさ、空気読めないわね、ほんと。なんていうふうに思われちゃったらね、嫌じゃない。ね、多分こう、クロワッサンとかを読みながら、最近の若造は、なんていう風に言われたらさ、困るじゃない。だから、すごい。クロワッサンの、3、4月合併号に特集とか組まれるかもしれない。近頃の30代男は、美容室にズボラファッションで来る、空気の読めない TPO がずれた、ゆとり世代の敗北者たち、なんてこと書かれてるわけで、ね、ゆとり世代の敗北者は確かだけども、なんて思って。確かに俺は小学校の、途中からゆとり教育が始まって、で中学校でゆとり、中学だか高校の途中でゆとり教育が終わって、急に詰め込み教育が復活してみたいな、そういうその変換期に、こう急にこう差し込まれて僕たちはすごくこう揺れた世代ではあるけども、なんつって、そんなことを思い出しちゃうからさ。だからこう、せめて格好ぐらいはと思うんだけどさ、まあ、ね、皆さんのご想像の通りで僕は、ごめんなさいね、そういうの、疎いというかさ、あれだから、どうしようかなと思った時に、これね、新キャラ登場ですよ。この美容室の話をちょいちょいこのポッドキャストしますけど、新キャラ、新しいポケモンが入ってきましてね。人のことをポケモン呼ばわりするなよ、ね。新しい方が、で、アシスタントの人がいて、その人はね、自分より多分ね、全然年下。うん。22、3とかか。もっと若いのかな ?20 歳そこそこぐらい。かもしんない。わかんない。難しいんでね、わかんないけど、女性で、アシスタントで、まだ多分一人でこうカットするみたいなことはやらせてもらえてない感じなんだけど、で、その人がね、まあそのわーって例によって忙しかった時に先月の時に、僕がこう切ってもらって、シャンプーしてもらって、じゃあこう乾かして、ブローしてこう整えるみたいなところを、じゃあちょっとお願いね、なんつって、任されて、その人がやってくれたの。で、その時初めて会って、2ヶ月くらい前か。2ヶ月の2回くらい前に、前々回くらいに初めて会って、で、なんかこう話聞こえてきたんですけど、お笑い好きなんですかなんて聞かれて、ああ、そうなんですよ、お笑い好きなんですよって言って、で、その人もなんかナンバーグランド花月かなんか見に行こうとしたら、なんか改装工事中で休業していて見れなかったとかなんとかっていう話をしてて、ああ、お笑い好きなんですね、なんて話をして、で、僕も好きなんですよ、なんて言って。で、南海キャンディーズの単独ライブとかもね、今度あるんですけど、チケット取れなくてね、どうなんでしょうかね、なんつって、なんつって。そういえば、オードリーがこの間東京ドームやったんですよね、なんて言って。ね、あら、おかしいな、俺南海キャンディーズの話題出したのに、この人、オードリーの東京ドーム大成功の話を被せてきたな。この会話聞かれたら、大和登山、ブチ切れるだろうなと思う、そんな会話をして。あ、やべえな、つって。言って、あ、そうですよね。大成功ですごいですよね。もう今トップですよね、なんつって。山本さんに絶対聞かれてはいけない会話なんかをしたんですよ。で、先月もそうね。で、今月ね。今回。その人はどうかわかんないけど、まあ、バナナマンが好きっていう人、なんか、今僕が切ってくれてる人もバナナマン、がなんかこう、面白いよね、なんて話をしてたから。このポッドキャストでも話しましたけどもね、この間のバナナマンがやっている赤鉛筆っていうコントの中のフォークデュオのユニットコントがあってね、そのキャラクターだけで2時間ライブをやるっていう武道館ライブがあって、それ僕行ったんですよね。で、その時に買ってきたグッズの T シャツがあったんで、あ、じゃあこれ着ていこうと。で、これを着ていけば、その美容師さんとか、お笑い好きのアシスタントの人とかってこう、なった時に、こう話題の一個にできるじゃないですか。あ、そういえばこれ着てるの、今これアルパラナマンのやつなんですよ、なんていう、こう会話ができるし。で、そういうのをやるとさ、 その、なんかこう、なんかこう、いい訓練になるよね。うん。なんかその、TPO に合わせて、みたいなこと、なんかこう、頭の訓練になるわ。なんか経験値を積むというさ、なんかその、普段、そんなに深く考えないことを考えるようになるから、いい訓練だなと思って、来ていったら、その頭からこう、バーってこの、ほら、髪の毛がこう、切った後滑り落ちていくゲレンデみたいな、こう、なんて、ゲレンデってな。なんかその、カッパみたいな、着せられる。カッパ着せられる。で、ライブ、今年どうですか？これいろいろ行きますね。出川さんの行ったでしょって。で、バナナマンも行ったんですよ。え、バナナマン行ったんですか？なんて顔になって。で、その時は、その、あれですよ。その、アシスタントの人じゃなくて、そういえば今日、あれなんですよ。来てくるんですよ。そうなの？今来てるの？って聞かれたから。いや、と言ってもね、このカッパのこれじゃないですよ。って、このカッパをね、こう、ちょんちょんってこう、引っ張って、これじゃないですよ。なんて、って冗談言ったら、その人が、もう俺死のうと思って。俺なんでこんなこと言っちゃったんだろうと思って。もうカレーかな？ゾッとした、マジで。つってもう、初めてだってよ、こんなリアクション。いやもう、やったと。やっちゃった。もう終わりだと。もう、次号のクロワッサンの特集に、30代前半の、おじさんに差し掛かった、ゆとり教育の敗北者たちは、寒いギャグをのたまう、逆戦ゼロの、老害予備軍だった。んこと、バーンって書かれて、それをまだまだ読みながら、いやーねーなんていう、きっと言われるんだなんて思って。そっから先も記憶がないね。もう、もう記憶ピーと頭の中で、プーって音になってた。もう喋ることないっす。番組では皆様からメッセージを募集しています。概要欄にあってるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。X のポストはハッシュタグ寝るまでラジオ、寝るまでラジオとつけて感想などお待ちしています。結局お笑い好きのアシスタントの人も忙しくて、他の方がなんかそのカラーかなんかをやってたのかな？カラーか色を入れて、る作業をずっとやってたから、僕の方にも来なくて、結局、帰り際にね、挨拶だけはできたけど、バナナマンの T シャツを着てきたんでしょ、なんていう話もしなかったから、まあ結局、まあ、不発というか、不発っていうか、まあ、不発弾のままだったらよかったんだけどね。それが爆発しちゃったから。その皇帝の地下にね、戦時中にこう、皇帝に着弾したまま、爆発しなかった不発弾が深刻化が生きてたんだろうね。それが自衛隊がさ、不発弾処理やってる人たちに、ダーンなっちゃったから。なっちゃったから、もう。あははははつって。俺がもう黒焦げになってね、プフーなんて口から煙を。ドリフの世界観でね、それね。やって、さーつって。ことをね、やりましたよ。すごくだから発見が、今回、発見と、まあ、失うもの、たくさん、ありましたね。うん。ぜひアドバイスをください。30代、40代の、お母さんの、漁師さんと会話するにちょうどいい話題とか、また来月、1ヶ月後に行ってきますので、よろしくお願いします。というわけで、今夜はこの辺です。皆さん、おやすみなさい。